こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。公式リスニング&リーディング問題集中1は TCL ナーの開発元である ETS による公式模擬問題集である試験と同じ全7パート200問構成の模試を2回分収録し、リスニングとリーディングを通しで解くための素材を提供する。目的は単に設問形式を知ることではなく、本番に近い音声レイアウト出題順の下で回答力、時間配分、集中力を実地に点検することにある。公式問題集シリーズの強みは、問題形式の説明教材や技巧中心の対策本とは異なり、 TOEIC で求められる英語処理を比較的そのまま経験できる点にある。本書ではとりわけ語彙の難度や多様性、パート5とパート7での読解負荷に注意を払って復習する価値がある。初回は模試として実力を測り、その後は誤答の原因を分類し、音声本文語句を繰り返し使うことで演習を具体的な弱点対策へ転換できる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、公式2回分の模試で測る知識量だけではない本番再現性。本書の中核は TOEIC Learnerと同様にリスニング100問、リーディ100問を連続して解く模試を2回分収録していることである。この構成はパート5だけ、あるいはパート7だけを集中的に扱う問題集とは役割が異なる。短い文法問題で素早く判断した後、複数文章を読む後半まで精度を保つという、試験全体に固有の負荷を把握できる。特にリーディングは知識があっても時間内に200問へ対応できなければ得点に結びつかない。したがって初回は途中で解説を見ず、時間を計り実践と同じ順序で解くことが重要になる。結果を見る際も総正答数だけで終わらせず、パッド別の誤答数、最後まで到達したか、迷った設問に時間を使いすぎたかを記録したい。これにより課題が語彙、文法、聞き取り、設問処理、読解速度、持久力のどこにあるかを区別できる。公式素材で得られる価値は、予想問題を大量にこなすことよりも、現時点の英語処理を本番に近い条件で可視化し、以後の学習計画を現実的に組み直せることにある。次に、語彙の難度と文脈理解がパート5、パート7の得点差を生む。本書についての学習者向け分析では、語彙の水準とバリエーションが印象的だと指摘されている。これはパート5を単なる文法穴埋めとして扱う学習の限界を示す。品詞前置詞、接続詞、動詞などの文法知識があっても、選択肢や本文の語が分からなければ、文の意味を確定できず、消去法も不安定になる。パート7でも同じであり、設問と本文の表現が完全に一致しない場合、言い換えを認識する語彙力が必要になる。本書の復習では、誤答した選択肢だけでなく、正解の根拠となる一文、前後の文脈、そこで使われる語の品詞や連語を確認する方法が有効である。単語を日本語訳と1対1で覚えるだけでは、文中での役割や近い表現との違いを取り逃しやすい。例えばパート7で出会った語を、パート部ならどのような空所で問われうるかまで意識すると、素材を横断的に利用できる。本書は語彙詞専用教材ではないが、公式問題の文脈の中で、意味を取る力と選択肢を見分ける力を同時に点検する機会になる。さらにパート4は先読み、言い換え、図表対応を一体で鍛える素材になる。リスニングセクションは、音を聞き取れるかだけでなく、限られた時間に設問を読み、話の要点を保持し、選択肢の言い換えを判断する処理を要求する。本書のパート2では、質問文の形式だけに反応せず、発話内容を理解して自然な音を選ぶ必要がある。パート3、パート4では、キーワードがそのまま答えにつながる設問もある一方、意図を問う設問、表現の言い換え、図表と音声を対応させる設問も含まれる。このため復習を聞き直して正解を確認する段階で止めないことが重要である。まずスクリプトなしで再調し、聞き取れなかった箇所を特定する。次にスクリプトで音の連結、弱く発音される機能語、道語、話者の発言のつながりを確認する。その後、設問と選択肢を先読みしてから再調し、どの情報が回答根拠になるかを追う。音読、オーバーラッピング、短い区間の反復も、音と意味の結びつきを強める実践になる。本番形式の問題だからこそ、先読みの量を調整する感覚や、一問の迷いを次へ持ち込まない訓練にも使える。そして、パート部からパートなどまでの時間設計を、結果ではなく過程から検証する。リディで目標スコアに届かない原因は、英文理解の不足だけとは限らない。本書の模試2回分は、自分の時間配分を数値と行動の両面から点検するために役立つ。パート5で1問ずつ完璧な根拠を求めて時間を失えば、パート7の後半、特に複数文書問題で読む時間が不足する。反対にパート5を急ぎすぎれば、本来は確保できる基本問題を落とす。回答後には各パートの終了時刻、空欄のまま進めた問題、見直しに使えた時間を記録すると良い。 これにより読むのが遅いのか、難問に固執するのか、設問を読み違えるのかを切り分けられる。パート7では単一文章複数文章のどちらで失点と時間超過が起きるかも確認したい。記事形式や複数の資料を照合する形式では情報量に圧倒されず、設問が求める人物時点、目的、具体で地位法を追う必要がある。模試を一度解いた後、時間無制限で再読して正答できるかを確かめれば、知識不足と時間圧の問題を分離できる。本書はその差を曖昧な感想ではなく、再現可能な学習課題として捉えさせる。最後に、反復学習では正解記憶を避け、誤答原因と英文処理を更新する。公式問題集は繰り返し使えるが、周回数そのものを成果とみなすべきではない。同じ問題を解くと選択肢の位置や正答を覚えやすく、正答率だけでは実力の変化を判断しにくくなるためである。本書を反復する際には各誤答を語彙不足、文法知識不足、音声知覚の失敗、設問の読み違い、本文根拠の見落とし、時間不足に分類することが有効である。分類後に必要な対策も変わる。語彙なら例文を含めて復習し、音声ならスクリプトを用いた聞き直しと発音練習を行い、読解なら根拠箇所と誤答選択肢が不適切な理由を確認する。2週目以降は答えを当てるのではなく、音声を止めずに内容を終えるか、本文の根拠を短時間で示せるか、初見の選択肢でも文法的、意味的に判断できるかを基準にするべきである。また、一定期間を空けて再挑戦すれば記憶依存を減らせる。本書はシェルチキ中心の教材ではない分、学習者が復習の質を設計する余地が大きい。だからこそ、誤答ノートや再テストの記録を組み合わせることで、公式模試を弱点診断と技能定着の両方に活用できる。結論として本書はエルナを受験予定で、現在の到達度を本番に近い形式で確認したい人に向く。初受験者には試験の全体像と時間感覚をつかむ教材として、有受験者にはパート別の失点原因を洗い出す教材として有用である。特に単語文法の断片学習はしているものの、通し演習になるとリスニング後半やリーディング終盤で精度が落ちる人は、模試形式でしか見えない課題を把握できる。語彙負荷を意識しながらパート5の判断、パート3、4の先読みと聞き取り、パート7の根拠探索を復習すれば、単なる腕試しで終わらない。一方で、解説から文法を体系的に学びたい初学者や特定パーツだけを大量演習したい人には、別途講義型教材や分野別教材の併用が合理的である。類似の模試本と比べた際の脱点は、ETS の公式問題集として、TOEIC の形式処理負荷を基準に学習を組み立てられることにある。2回分を丁寧に解き、時間記録、語彙復習、音声反復、誤答分析を重ねる学習者にとって、本書は得点予測のためだけでなく、次に補うべき能力を具体化する基準点となる。ご支援いただける場合は ETS、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。